はい、皆さんこんばんは。録音し忘れました、すいません。もう始まっちゃったんですが、後半戦始まって9月の12日、今日はリビングライフの8月号ですね、夏休みやっていただいた、それの証が今終わったところであります。今日から9月号で、歴代史の第一ですね、ジョーを、学んで、参りたいと、思いますが、今何の話してたんですけど、ところでケースの話をしてましたね。1章から9章まで、この第一歴代史もほとんどカタカナなんですよね。で、なんでこういうケースってあちこちにありますでしょ、聖書。マタイの福音書もいきなりじゃないですか。で、出だしって本って大切なのに、いきなりこんなカタカナで出てきたらさっぱりもうダメじゃないですか、分かんないじゃないですか、とっつきにくくなっちゃうじゃないですか。で、マタイの一章一節で、いや、一章を読んでね、もう聖書面白くないってやめたっていう人結構多いんじゃないかなと思うんでありますね。この歴代史の1章から9章までほとんどカタカナっていうのも、このリビングライフも珍しくてですね、もう一気にそこ行ってますね、確かにね。ですから皆さん、きちんと読んでる人はそこ行った時になんじゃこれやと思ったかもしれませんけども、無事通り越えたことを感謝したいと思います。その中で1箇所だけ、1章から9章の間で1箇所だけどうしても皆さんに注目してほしい箇所、それを今日やりますね。それがヤベツの祈りです。第一歴代史の4章になりますが、たった2節なんですよ。先ほど読んだんですけども、たった2節ですから、だから歴代史のこのですね、ケースを読むときには他飛ばしてもいいですけど、4章の9節と10節だけは飛ばさないようにしてほしいと思いますね。でね、これね、非常にオアシスみたいに感じるの。このカタカナばっかり出てきて、ヤベツの祈りがここに出てくるっていうのね、この砂漠の中にあるオアシスみたいに、感じたりするわけでありますが、で、系図っていうのはですね、私たちこう異邦人にある日本人なんかも何の意味もないような気がするんですけども、でもね、このユダヤ人にとってはですね、ちょうど日本人にとってですね、例えば名前もですね、例えば織田信長、豊臣秀吉、徳川家康って言ったら、こう私たちはこう想像するものあるじゃないですか。それと同じなんですよ、ユダヤ人にとってはこの系図っていうのは、このいろんな人の名前っていうのは彼らにとっては無関係ではないのでね、ユダヤ人に書かれた特にマタイの福音書なんか系図がね、こう出てくるわけでありますね。そんなことも思いながら、系図の中に出てくる、たくさんの名前が出てくる、ほとんど分かんない人です。実は今日学ぶこのヤベツという人も、実はこの歴代史上の4章の9節10節以外にはどこにも出てこないんです。1箇所ヤベツっていうのはもう1箇所出てくるんですよ、どっかに、旧約聖書でも。それは人の名前じゃなくてね、場所の名前だから、人のヤベツっていうのはもうここしか出てこないんです。でもかなりのインパクトがあるんですよ。で、こういうところからも、もう本当にカタカナがあって、これ誰だかわからないような名前なんですけど、でも神の目には決してその一人一人っていうのは単なる過ぎ去った人ではないっていうことなんですよ。だから神がこの系図を読まれた時にね、私たちが読むのと違って、一人一人の名前を読みながら感動するって、前メッセージでお話ししたの、こういうお話をしたの覚えています？あるですね、お年寄りの牧師が病院でですね、いよいよもう人生終わろうとして、で、若い伝道師がですね、そばに行ってですね、先生のために祈ったりですね、お世話をしていた。それで、その老牧師がですね、この主人のところを召されようとしている牧師がですね、聖書を読んでほしいって、で、どこを読んでほしいか、先生どこを読みましょうかって言った時に、この系図を読んでくれって。で、系図をですね、カタカナ、系図ですかって思ったんですけど、若い伝道師は一つ一つこう言われたから読んだって。で、読み終わったらですね、なんという恵みだろうって、その老牧師が恵まれてね、喜んで感謝して、で、その若い伝道師が聞いた、先生このどこが恵まれるんですかって言ったらね、その老牧師がね、 私たちにとっては単なるカタカナかもしれないけど、神様はその一人一人のカタカナ、誰の目にも止まらないような、誰の心にも止まらないような、その一人一人の名前を呼ばれて愛された神だ、その神がこの名もない私をも呼んでくださったって、そう言われたっていう話をね、前したことありますが、同じですね。今日もたくさんのカタカナの中に、まあ、ヤベツという人ですが、皆さんもね、皆さんの名前って、まあ、私たちは人生終わればね、まあ、家族や教会の方は覚えてくださいますけども、これが50年100年経っていけばもうみんな忘れられてしまうわけです。でも神は忘れられない、一人一人を、ね、私の目にはあなたは高価で尊いって、カタカナじゃないんだっていうことをね、私たちは、感動を覚えるわけでありますね。まあ、そんなことが啓示の読み方かなとも、思ったりもします。さあ、皆さんのテキストの方をご覧ください、歴代史上今月いきますので、先月から入ってますが、少しざっくりと言ってみたいと思いますね。著者不明なんです。実は著者が誰であるかって書いてないんですね。でも多分エズラであろう。でね、エズラ記とね、全く同じような箇所が出てくるんですよ、説明の仕方とか。ですから学者たちはこれエズラが書いたものであろうということで、多分ですね、時代背景としましては、BC の5世紀440年ぐらいですね、紀元前で。これはもうバビロンの捕囚からですね、捕囚を終わって、バビロン捕囚から解放されて約束の地に帰ってきますよね。それからもう100年近く経っている時代のことです。でこの時代はどういうことかだ、結構民はですね苦しんでいたんです。約束の地といえ、一度捕囚になって帰ってきた地には異邦人たちが住んでいてですね、そこに国を建てよう、神殿を建てようとしてもすごい妨害に遭うわけですね。攻撃にあってもう周り中敵に囲まれているわけです。そのような中でですね、信仰が揺らぐい、このグラグラしてですね、そしてこの異邦人のそのような偶像礼拝に走るユダヤ人たちも現れたりして、そういう状況の中で、この歴代史が書かれたんです。歴代史ってこう書かれているタイトルのごとくですね、これイスラエルの今までの歩みを振り返って、こうなんか歴史書のようにですね、このまとめているわけですね。それには意味があるということですね。どういう意味があるかと言いますと、イスラエルの国の新しい再建、そして神殿礼拝でね、神殿を中心に、要するに神中心、唯一の 神を中心に礼拝する、このユダヤ人たちのこの信仰、彼らが、まあ、国も失ったわけじゃないですか。そして今も非常に苦しい中にあって、彼らが誰であるかっていうことをもう一度示そうとしたんですね。誰があるかっていうのは、神が愛し、神が召された神の民であるということ、神が契約を、愛の契約を結んでくださったその民であるというアイデンティティですね、彼らの。それを、自分たちが誰であるかということをもう一度忘れないためにこうして書き残したという背景があるのでありますね。そして、そんなわけで啓示も出てくるわけですね。そしてダビデ・ソロモンの神殿建設がたくさん出てまいりますが、記事の中でね、それも私たちがもう一度神中心、神殿礼拝中心の生活を行うんだっていうことを私たちに伝えるため、そしてもう一つはですね、多くの王様、これはですね、いろんな王様が出てきますけど、イスラエル、ユダね、これは神に忠実に、御言葉に忠実に従った王は祝福され、そして神に背き偶像礼拝に走った王たちは、そのような人たちは災いを受けたということ、その記録をですね残して、神に従うことの素晴らしさを、 民に伝えようとしたという背景があります。さあそれでは、先ほど読みました4章の9節と10節、ヤベツの祈りに行きたいと思いますね。一度そこにヤベツの祈り、これはですね、皆さんが月1回礼拝で、祈る祈りを引用しておきましたので、一度皆さんでそれご一緒しましょうか。 1-3、 はい。愛する天のお父様、どうか私を大いに祝福してください。私の領土を広げてください。御手が私と共にありますように。災いから私と家族を守り、私が苦しむことのないようにしてください。イエス・キリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。この太字になっているところがこのヤベツの祈り、聖書から取られた部分でありますね。前後は祈りの形式を取るために加えられたものであります。さあこの9節のところからまずは行ってみたいと思いますね。4章の9節、口語訳聖書ではですね、ヤベツはその兄弟のうちで最も尊ばれたものであったという。ですからこれは振り返って彼らの人生を見たときに、ヤベツという人は神に尊ばれた、用いられたって、じゃあどうしてかということをこのあとわずか2節ですけど書かれているんですね。ヤベツという人のほとんど分かんないんです。ここ以外は分かんないんです。文献もないんですね。ですからここから学んでみたいと思いますが、その母が私は苦しんでこの子を産んだからといって、その名をヤベツと名付けたのである。これが旧説でありますね。まずヤベツというこのヘブル語はですね、なんとですね、痛み、苦しみ、悲しみって、確か新改訳聖書の欄外には悲しみって書いてあったかなとちょっと記憶あるんですが、悲しみというよりも苦しみ、痛みの方が強いと思います、このヘブル語は。という名前ですって、なかなかないですよね。でしかもここは母が、産んだ時にその子を苦しみ、ヤベツと名付けたというのは、かなりの難産であったのかなとも思いますが、それだけではないであろうと。単なる難産で我が子に苦しみ、痛みという名前は付けないでしょうって。でここからヒントが一つあるのは、わざわざその母が名付けたって書いてあるんですよね。これユダヤ人の習慣ではありえないことです。必ずこの名前っていうのは父親がつけるものなんですよ。なのにわざわざここにその母が名付けたって書いてあるんです。ということはすでに父は亡くなっていたんではないかっていう、学者たちはそう言いますね。ですから妊娠してヤベツが、我が子が生まれる間に夫を失ったって、これはもう2倍3倍の苦しみで、痛み、悲しみでありましょうね、母にとって。今のような時代でありませんから、やもめとして生涯生きるっていうことは、子供を育てるっていうこと、経済的にも社会的にも、これはもう私たちは想像つかないほどの試練が待っているっていうことでありますね。ですから、まあ、母はヤベツ、苦しみと名付けたのではないかなと思います。ということはヤベツ、生まれてきた子ヤベツにとっては、もう家庭の事情、こういう状況の中に生まれてきたとするならば、もう生まれた時から大きなハンデを背負っているって、生涯人生のハンデを背負って生まれてきた人物であるというふうに言うことができるかなと思うわけでありますね。そしてなぜこのヤベツの祈りがすごいかっていうと、そのようなハンデやその境遇の中に生まれてくるっていうの、置かれるっていうことは、私たちにはどうすることもできないわけじゃないですかね。でもそのような中に置かれた自分を、どう彼はヤベツは生きたのかって、捉えたのかっていうことです。まあ簡単なのはそういう状況やね、父や母を呪ってね、 そのような状況を恨んで不平不満の中に生きることもできるでしょう。しかしヤベツが選んだ生き方というのはそのような生き方ではなかったという、二重丸そこついていますが、しかしヤベツはその逆光の中に自分を埋めることなく、イスラエルの神を信じ信頼して祈ったって言うんです。そのような絶望的な状況の中で神を信頼したって言うんです。神に祈ったって言うんです。ここが大きいということです。だから私たちもここから学ばなきゃいけないです。絶望の中で自分がどうすることもできない状況の中で、私たちは神を信頼して神に祈ることをこのヤベツから学ばなければいけないということです。すなわちヤベツの祈りとは、神を信頼して逆境の中から立ち上がろうとする人たちの祈りだということなんです。単にヤベツという一人の人の祈りではないということですね。さあそれでは10節、ヤベツはイスラエルの神に呼ばわっていった。どうかあなたが豊かに私を恵み、私の国境を広げ、私の手が、あなたの手が私と共にあって、私を災いから免れさせ、苦しみを受けさせられないようにと、4つのことを祈るわけでありますが、さあ一番最初ここでヤベツはイスラエルの神に呼ばわっていったって、ここですね。ヤベツは彼の神に祈ったとは書いてないんです。ここわざわざこのイスラエルの神に呼ばわっていったと書いてあるんですね。そのまあなぜイスラエルの神と言ったかって、皆さんご存知のイスラエルとは誰のことですか？イスラエルとはヤコブですよ。そうですよ、ヤコブのことでしょう。ヤコブの人生を思い出してください。似てませんか？ヤコブとヤベツ、名前も似てるかな。どうでしょう。ヤコブもまあ自らの足りなさや罪やいろんな試練を受けますよね。そのような試練の中でヤコブも覚えています。神と格闘したって、あなたが私を相撲を取ったって、レスリングを取ったってね、神と、そしてあなたが私を祝福してくれなければ離さないって言った。一見自己中のようには思えるかもしれないけど、それぐらいヤコブもヤベツも必死だったっていうことですよ。もう他に生きる術はないって、望みはないって、神が私を祝福してくださなければ決して私は生きることはできないって、それをよく知っていたんですよ。だから食い下がったんです。決して離さなかったって。皆さん、祈りってそういうものだった気がするね。求めよさらば与えられんって、あなたが与えられないのは求めないからだって。裁判官にね、ヤマメが願ったように、神にあなた方も願いなさいって、簡単に諦めてはならないって。なぜ神様こういうことを言われるのかなって思いますよね。むしろその試練をねなくしてくれた方が楽なのになって思うんですよね、私たちは。ここに意味があるんだろうなと、思うわけでありますですね。試練の中で変えられるということほど私たちに神への信頼を、信仰を、祈りを強くしてくれるものはないんではないかなと思うんですよね。だから岡牧師はよく若い電車に苦労せよって、言われるのはその通りだと思いますね。昔のクリスチャンたち、伝道者たちは私たちが想像できないほど、家内の父もそうでしたし、試練の中で、でもそのような試練の中でこそヤコブがイスラエルになるんですよ。このような苦しみ、痛みであり絶望でしかなかったヤベツが誰よりも用いられ、 最も尊ばれるものとなるんですよ。変えられていくんですね。じゃあ私たちはここから何を学ばなければいけないのかなと思います。二重丸そこついてますね。神はすべての人に同じ境遇は与えられないが、神が私たちにヤコブやヤベツのような境遇、苦難を与えられるとき、多くの人はその逆境だけに目を留め、苦しみや痛みや、なんで私だけこんなことが起こるって、そこに隠されてる、秘められている神の祝福の計画を見落としてしまうって。皆さん、すごい神の計画が試練の中にはあるんだっていうこと、隠されているんだということを私たち今日覚えたいと思うのでありますね。神はその苦しみの中でヤコブやヤベツのように神を信頼し、神に求めて祈るものを祝福し、変え、用いてくださるんだということですから、岡牧師がマイナスはプラスになるっていつもいつも教えてくださるのはこういうことです。マイナスを喜べないと、喜ぶことはできないかもしれないけど、マイナスの中で十字架を仰ぐって、十字架を追って私についてきなさいって、こういうことではないでありましょうかね。もちろんね、試練や痛みがあるときに、ヤコブだってヤベツだって、みんなパウロだってそうですよ、祈りましたよ、これを取り除いてくださるようにって。そして最終的には取り除かれたわけですけど、主は。でもそのプロセスの中でパウロを清め、ヤコブを清め、ヤベツを清められた神は私たちを清め、強めようとされるのではないでしょうか。私の領土を広げてくださいとヤベツはここで祈っています。領土とはこの、国境ですか、この口語訳聖書ではね、地境と、これは新化訳聖書でしたかな、ヘブル語ではですね、これ境界線、領土っていう意味を持つ言葉なんですね。すなわち私の境界線を広げてくださいって言ってるんです。別の言い方をすれば、私の限界を、私のリミットを広げてくださいって祈ってる。これなかなか祈れないですよ。だって誰だって現状維持の方が楽なんですから。しかし神はね、85歳だったヨシュアのところも、85歳ですよ、ヨシュア年老いたって聖書もちゃんと語ってるんですよ。でもそれでもまだあなたの取るべき地が残っているって、ヨシュア年老いたって、しかしあなたの取るべき基地がまだ残っているって、あなたの領土を広げなさいって、私はもっと大きな計画があるんだって。私たちは今晩ね、私たちの今までこれが私の限界よ、器よとかね、思っていた祈りと信仰の領土を広げようではありませんか。私たちはね、いろいろな奉仕においても伝道においてもね、これぐらいならって、これぐらいでいいでしょうって、いや、そうではないって神は言われてる。あなたの領土でね、領土を広げるってね、非常に難しいことなんです。だって周りが全部敵ですよ。やべつ、この領土を広げたら戦いも増えるんですよ。そうですよ、大きいビジョンを持ったら、大きい夢を持ったらね、戦いが起こるんですよ。敵があるんですから。でもね、あなたの領土を広げなさいって、あなたの祈りの領土を、この教会を広げなさい、あなたの信仰をもう一歩広げなさいって、そう主は言われるんだということね。ですから皆さん、ヤベツの祈り、月祈ってるでしょ。そんなことも覚えてください。私の信仰、ワンモアステップ、ステップアップするんだって。ちょっと怖さもあるでしょ、戦いもあるでしょ、でもあなたの領土を広げなさいと神はね、私たちに言ってください。で、広げたら、それはね、敵がいて問題があって不安があるから、それは私の力では戦えないじゃないですか。だから御手が私と共にありますようにって、神の御手が私を守られますようにと祈るわけであります。神なくして領土を広げることはできませんでしょ。 でも領土を広げたら神が私たちに力を与えてくださるんだということ、ね、もっと立派になったらもっと力だったら領土を広げますではないでしょう。この祈りは私の領土を広げてくださいって祈ってるんですから、もっと試練を与えてくださいって祈ってるのと変わらないですよ。でもそのような祈りに主は見事に応えられたのがヤベツの祈りであります。いかがでしょう、祈りや私たちの祈りの生活、礼拝においてもですよ、賛美においてもです、また私たちが思う神の可能性においても、また主にある私たちの人生の可能性においても、領土を広げることによって私たちは神の御手を経験するんだって。ですから不可能と思っても無理だと思ってもどうにもならないと思っても、ヤベツが祈ったように私たちは、神よ私を祝福してください、そして敵から私を広げたら当然敵が攻撃してきますよ、災いから私を守ってくださいと、そう祈るものとなりたいと思うんです。誰だって現状維持の方が楽ですよ。でもね、マタイの25章に5タラントをいただいた人、2タラントをいただいた人、1タラントをいただいた人、それを使おうとしたら失う可能性もありますよ。でもね、神は私たちが失うことも喜んでくださるでしょう。使って失ったら神は喜んでくださいます。神が怒られたのはあの一タラントの人ですよ。その一タラントをもらったにもかかわらず、現状維持、安全運転、それを土に埋めたんです。埋めたら失うことはありませんよ、確かに。でも主人は怒った。大胆に失いなさいって、私を信頼して種をまきなさいって、信仰の種をまきなさい、祈りの種をまきなさい、領土を広げなさいって、私がヤベツに答えたように、そんなヤベツの祈りに私が答えようと、そう今日主が私たちに語ってくださるのであります。ヤベツの祈り、最後もう一度祈って、しばらく祈りの時を持ちましょう。ヤベツの祈り、はい、愛する天のお父様、どうか私を大いに祝福してください。私の領土を広げてください。御手が私と共にありますように。災いから私と家族を守り、私が苦しむことのないようにしてください。イエス・キリスト様のお名前によってお祈りします。アーメン。数分祈りましょう、皆で。